ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
毎月第3土曜日の集いの広場は、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林観光等学校理事長の木田光平さんをお迎えして、親子教育相談所として親子のことや教育のことをテーマにお送りしています。スタジオには木田先生です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、なんか先生、あの新しい、うん、ね、あの番組に
出させていただいて、あの坂上俊二アナウンサーがですね、
はい、
パーソナリティー務められてる、
うん、
あの未来先生っていう、あの新番組、なんか先月から始まったそうですけど、はい、あの2週連続で出させていただくことがありまして、
はい、
第1弾も先週の8日の土曜日に1週間前に放送されたんですけど、あの今日この後夕方5時から第2弾が、うん、あの放送されますんで、
あららら、
はい、ね、もし聞き逃された方は再放送が明日の夜11時半からやりますので、
うん、
もうぜひね、お聞きいただきたいなと。
いや、はい、またこうちょっと教育のこととはちょっと違った立場で、
うん、そうですね、うん、今日の第2弾は確か私の父親のことも含めていろいろなんか人となりを話したような記憶があるんですけど、もう収録終わってますので、
まあ聞きたいです。それもね、
ぜひ聞いていただきたい。
あのね、大島の新さんからメールいただいてまして、はい、先日の坂上さんとの未来先生聞きました。
ありがとうございます。
木田先生と一文字さんとの話をしておられグッときました、うん、とてもいいお話でした。今日も楽しみにしてますと。
ありがとうございます。
一文字さんのこと も
そうなんです、うん、先月ね、先週か先週の放送を話させていただいて、うん、久々になんかこう笑い声を思い出しましたね。
あ、そうでしょう、カカカカのね、本当わかるわかる、うん、照れてると思いますさあ、今月もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のテーマは、
はい、
今の時代の不登校ということでございます、うん、先日2024年度に全国の小中学校で不登校だった児童生徒が35万3970人と過去最多ということを更新したと文部科学省が発表したということです、まあ、子どもの数が減ってるのに不登校が増えてるんだなというふうにちょっと捉えたりしてるんですけど、この状況からね、どういうふうなものが見えてくるのか、また今の時代の不登校というタイトルでもありますので、先生のお考え、はい、なんか教えてください、
はい、
さあ、まあ、不登校増えているということですが、現状についてちょっと教えてください。
そうですね、先ほど岡さんおっしゃられた通りで、
うん、
過去最多を、まあ、毎年なんか更新している感じがしますけども、
しますよね、
うん、やっぱりこの少子化の中で、まあ、ずっと増えているという、
うん、
で、まあ、この数字が増えていってる背景にはですね、いろいろあると思うんですけど、うん、従来はですね、こう一部の方からこうなんかこうまことしやかにですね、まあ、言われてたようなこう子供が怠けてんじゃないかとかですね、家庭のしつけが問題なんじゃないかみたいなですね、
うん、
まあ、そんな理由や捉え方では もはや説明できないような、
はい、
もうここまでの数増えるっていうことは、やっぱりこう社会全体の変化だったり、
うん、
まあ、子どもを取り巻く環境の変化っていうのが、まあ、かなり要因として強くあるんじゃないかなと。 もはやここまで増えるとですね、
はい、
不登校って言っていいのかどうかっていうところもあると思ってて、で、まあ、社会の変化でいうとですね、
うん、
まあ、直近でいうとやっぱりコロナの影響はかなりあったとは思いますね。
あったと思いますね、
うん、やっぱりコロナの前後から急激に数増えていきましたんで、
うん、
やっぱり生活リズムが変化したとかですね、はい、マスクをつけてもう半分表情が隠れた中でですね、
うん、
相手の表情を読み取りにくい中でコミュニケーションを強いられちゃったとか、
うん、
まあ、あとはですね、ちょっともう懐かしくなりましたけど、この黙食とかですね、 ありましたよね。
ありましたね。
ねえ、だからこうコミュニケーション自体がまあできなくてですね、こう人との関係性を構築する体験がもう圧倒的な、特にあの時期の子供には不足してた。そして緊急事態宣言等が出てですね、もう学校が数ヶ月休校になっちゃったみたいな。でその時にこう学校に行く意味とかですね、意義とか、まあ、そういったものが分かりづらくなったりとか、もう集団生活のあり方自体にもう違和感を持っちゃってる子どもも少なくなかったっていうのが、まあ影響として今一つあるかなと思いますね。
本当ですね、はい、結構数年前のことなんですけど、
ね、
なんか前な気もしますけど、まあ、でもこうやってね、過去最高っていうのを毎年更新してるというふうに報道されてるんですけど、
うんうん、
まあ、これ数字というかデータはどういうふうに考えられてるんですかね。
まあ、確かにですね、おっしゃられるように毎年も過去最多っていう言葉が、うん、まあ、ずっと聞かれるじゃないですか。ただ、まあ、私個人的には、まあ、これはまあ悪化してるっていうことだけじゃないと思ってて、やっぱり一つにはですね、まあ、学校とか社会全体が、まあ、不登校自体を正しく捉えようっていう姿勢になってきたのもあると思うんですよ。
なるほど。
うん、こうよりこう実態がより正確に把握されやすくなかった。うん、で、以前は保護者側も学校側も、こう、なんか、なんだろうな、無理に登校させてたりとか、あとはですね、ちょっと不登校とカウントしないためだけに、結構こう、力技でですね、数字に現れないようにしてる場合も、これ、実は学校によっては、まあ、かつてはあって、こう、実は学校に生きづらさをすごい感じてたんだけども、実際の不登校の数字として表に現れなかった状態の子もですね、実は多かったんですよ、実際。
ありそう。だから、2週間に1回は行けたら、もう不登校ではないとか、
まあ、いろいろあったんですけど、
いろいろありそう。
ありそう。はい、でも今はこう社会全体のこう価値観がこう徐々に変わってきて、はい、学校に行けないことっていうのは別に恥ずかしいことでも何でもないし、隠されるべきことでもなくてですね、お子さん自身が学校に行けないっていう状態をやっぱ自分でちゃんと自覚をして、その上で家庭だったり学校がそれを受け止めやすい社会になってきたっていうのは、まあ、すごく大きいんじゃないかなと。で、まあ、そうした状態の中でより実態に応じた数字が把握しやすくなった。で、お子さんも保護者の方も子どもの苦しい状況を表に出せるようになったっていう、まあ、ある意味こう社会の成熟の表れっていうのも、まあ、言えるんじゃないかなと思いますね、側面的には。
そうですね、だけ数だけでうっと思うわけではなくて、いろいろな部分がこうある意味こう出て言いやすくなったというかね、
それはあると思いますね。
なるほどね。欠席はしてないけど、登校してもちょっと授業には出られなくて、保健室に登校してるという、こういう、こう、まあ、子どもも増えてたりもするのかな。
そうですね、いわゆる部分的な不登校っていう、
そういう言い方になる、
言える状態の子どもも確実に増えてると思ってて、まあ、朝登校できても、まあ、教室の雰囲気に入れないとか。まあ、友人関係のストレスとかですね、まあ、いろんな要因で授業がまあしんどい、辛いとか、まあ、そういった理由でまあ保健室だったりとか、まあ、相談室で過ごすケースもまあ多く見られるんじゃないかなと。で、このような子たちっていうのは、まあ、心の中では学校にはいたいんだと。だけども教室にはなかなか入れないんだっていうこのジレンマを抱えている子もすごく多いですね。で、ということはやっぱり大事なのは居場所づくりなんじゃないかなと思ってて、実際こう文科省もですね、マスコミの方々もこう毎年こう過去最多の不登校ですと、まあ、大変だ大変だって言ってるんですけど、まあ、実際こう一向に数字は減っていかないし解決しないですよね。で、国も地方自治体でも、まあ、それなりに予算組んで対策してるんですよ、不登校対策。でも解決しないじゃないですか。ということは、やっぱり対策の考え方自体を変えないと、私は難しいと思ってて。
いや、そりゃそうですね。ね、
やっぱりこう、さっき言ったように、やっぱ社会そのものが変化してるし、昔はこう、終身雇用制度は当たり前だったじゃないですか。でも今違うわけですよ。もう大卒新入社員の実に 35% が3年以内に転職するわけですよ。
ほんと、ほんとそう。
ね、3年以内に、3人に1人がもう転職する。ということで今の若者って、この環境自分に合ってないなって感じたら、もうすぐにこう変化を求める価値観になってるんですよね。もういい悪いじゃないです。そういうマインド、合わない環境を自分で変えるというマインドで、やっぱ人生を生きてるんですよ。だったら、やっぱり学校もそうだと思うんですよね。この環境が合わないって感じたら、自分に合ったものを選ぶ時代になってるんで、まあ、さっきも言ったように、もはや不登校と呼んでいいのかも私懐疑的ですけど、
その
不登校っていう子供たちが増えるのは、もう時代に即して鑑みた時にはもう至極当然で、もうそれは私が子供の頃に転職サービスを CM なんかこんなにやってないわけですよね。それぐらい自分の環境を自分で変えるっていうのが当たり前の世の中になってるっていうのも一つありますね。
確かにね、一箇所で我慢するんだみたいなのがちょっとあったからね、
まあ、ある意味それが昔は美学でしたけど、
そうですね、彼が変わってきてると。
そうです。
っていうことはやっぱり学校もやっぱ選べるものがもっと増えないと、保健室だけではない、なんかそういうね、泊まり木のようなものが増えてもいいタイミングなのかもしれないですね。いや、
それはあると思いますね。
で、一方不登校の、ね、低年齢化も言われているということですけれども、どうしてこう低学年の不登校っていうのが増えてきてるんでしょうか。
まあ、これもいくつか要因があると思ってて、やっぱりこれも生活スタイルがやっぱ変化してるっていうのはすごく大きいかなと思ってるんです。これはまあ幼少期だけじゃなくて上のお子さんもそうなんですけど、やっぱデジタルネイティブ世代になりましたよね。やっぱデジタル機器とかインターネットがもう生まれた時から当たり前にありますよ。スマホありますよみたいな。で、まあそういうデジタル機器の利用が中心で、やっぱり対人関係の経験不足があるとか、 あとはもう私が子供に比べて格段に公園でボール遊びできませんみたいな。
そう、これできませんとかしちゃいけませんっていうところも増えてるしね。
もうで夏も猛暑続きで外遊びできませんみたいな。要は外で同世代、うん、もしくは異学年で遊ぶっていうことがもうめちゃくちゃ減ってるわけですね、うん、今の子たちは。
あ、そうか。
ね、だからこう小学校上がるまでにこう集団生活とか対人コミュニケーション慣れないまま小学校に入学されるっていう子が私が子供に頃に比べるとも、ね、ものすごい増えてるっていうのもまあ一つ要因としてあるんじゃないかなと私は思ってますね。
なるほどね。
で、まあ、あともう一つやっぱりこう保護者や社会全体の変化があって、うん、やっぱ身近な課題になったと思います、不登校が。あの誰でも可能性のあることだっていうこの一定の社会理解がやっぱり進んできて、うん、まあ、早い段階で、うん、まあ、子供に無理をさせないっていう選択肢を取る保護者の方が増えたっていう側面もあるんじゃないかなと、うん、
なるほどね、
思いますね。
で、まあ、あの今の時代のというふうなタイトルですけど、うん、まあ、あの今子どもの、ね、不登校がこう実際保護者の方の働き方にもこう、まあ、影響といいますか、うん、変化を与えているという報道も見られてきますよね。ちょっとあのなんだろう、大変な方が報じられたりはしますけど、
うんうん、そうですね、これは影響あると思いますね、うん、まあ、このお子さんが不登校になると、まあ、登校の付き添いだったりとか、まあ、家庭での見守りが必要になる場合があって、まあ、特にお母さんの方が仕事を減らされたりとか、まあ、辞められたりするケースもやっぱ見られます、で、まあ、一方でですね、まあ、コロナ以降こうこれはある意味こういい側面でもあるんですけど、こうリモートワークとかフレックスタイムみたいなこう新しい働き方もこう広がってきて、
確かに、
うん、お子さんと一緒にいながら働くっていう選択がしやすくなったっていう変化も、まあ、あるにはあると思いますね。で、まあ、ただこう不登校ってやっぱり家庭の経済状況とか、うん、働き方にこう直結する問題なんで、
はい、
まあ、これは個人の努力だけで解決できるっていうことじゃないと思ってて、ね、やっぱ各企業だったりとか、まあ、地域行政が、うん、まあ、家庭と仕事を両立できる仕組みをやっぱ支えていくっていうのがやっぱこれからすごい重要ですし、で、まあ、さっきお伝えしたように不登校の数自体って、まあ、社会背景考えても私は増えていくと思ってます、これからも。で、うん、その数自体が増えていくってことが問題じゃなくて、うん、何が問題かっていうと、この既存の学校っていう組織に合わなかった時、環境変化したいと思った時にその受け皿というものがですね、圧倒的に少ないってことが
本質的
な課題だと思ってて、うんうん、でなのでお子さんが不登校になった瞬間にご家庭の中で保護者の方がこう仕事を辞めてまで家計が苦しくなってまでもお子さんをサポートしなくてはいけなくなって、うん、そういう状況に追い込まれちゃったりとか、はいはい、もしくはこう仕事を続けるんであれば本当はお子さんのそばにいてあげたいっていうこの保護者の心があってもその必要だと思うそのサポートをある意味でこう脇に置いて仕事をしなきゃいけないっていう、うん、そういう選択をしなきゃいけないっていうのが、まあ、現実的には実際にあるんですよね。であるならばやっぱこう不登校になった子どもたちの受け皿をどう確保していくかっていうのが、うんうんうん、まあ、実はもっと行政も社会全体も、うん、まあ、注力していくべきなんじゃないかなって思います。
そうですよね、うん、だからやっぱ子ども第一にと思いつつも働いて生活費も稼がないとね、はい、いけないっていうふうにやっぱり言うのも事実じゃないですか。
そうですね、うん、もうおっしゃる通りでやっぱりこう、うん、不登校の子どもたちの受け皿をやっぱ作れるようにですね、はい、もっと行政も社会全体も、まあ、注力していくべきだと思うんですね、うん、ただ思うんですけど、まあ、現実問題、まあ、明日すぐにそういうところが各地にできてですね、そこに受け入れてもらって保護者の方安心して働けますっていう世界はですね、まあ、これやっぱり時間がかかるので、まあ、今この瞬間にやっぱ大事なことっていうのはやっぱ絶対に一人で抱えないことだと思うんですよ、うんうん、あの周りにあるリソースネットワークはもうとにかく保護者の方は全て使っていく、で誰かに頼るってことは恥ずかしいことでもいけないことでもダメなことでも決してないので、やっぱりどんどん頼って、みこしをみんなで、おみこしはみんなで担ぐっていう。で、一番ダメなことは、これはお子さんも一緒で、やっぱ一人で抱え込むっていうことなんですよ。
そうですよね、やっぱね、
うん。やっぱ孤立するってことが一番良くないので、まあ、おじいちゃんでもおばあちゃんでもご友人でも会社の方でも学校とか地域の支援団体でも、
はい、
まあ、やっぱ一緒に相談して一緒に歩んでくれる人を見つけるっていうことが結果的にお子さんの回復につながっていくし、保護者の方も安心して安定して人生を送っていくことにつながるので、でぜひね周りの方も少しでいいからこう小さなおせっかいをですね、
はい、
もうぜひ焼いていただきたいなと思
います
、ね、い
やもうそれ本当ですよ、今もうおせっかいアゲイン、私もあと挨拶アゲインを取り戻してるんですよ、うんうんうん、はい、もうもっと街で知らない人にももっと挨拶するような、
うん、
なんか 空気になればいいなと思ってて、はい、怪しがられても頑張ってます。
いや、もうすごいな。これ全国の中で極端に自殺率が低かった、あの、徳島県の旧海部町というところがあるんですけど、これ古くから伝わる風習で、あの、自分の悩みは周囲にさらけ出そうと。で、さらけ出された側の周りは、少しのおせっかいを焼いてあげようと。そうすれば孤立は防げて、最悪の事態を免れるって、これ実践されてるところがあって、風習で。極端に周りに比べてものすごい自殺率低いんです、ここは。
うわ、やっぱりさ、もうマスクで症状も見えない、声も聞けない、どこの誰のか分かんないって方を、なんか自分なりに減らしたいんですよね。
本当大事なことですね。
まあでもね、学校現場でも、お子さんの不登校に悩む保護者の方へとかは、なんか対策があったりするんですか？
そうですね。まあ主なとこでは、スクールカウンセラーとか、まあ、ソーシャルワーカーみたいな専門職が配置されてて、まあお子さんとか保護者への相談体制等も5つありますし、まあ、ちなみに福山市の場合は、キラリルームっていうですね、あの校内のフリースクールを設置している学校が、小中合わせて確か11校で、はい、それは輝きっていう校外、学校外の公的なフリースクールが3箇所今設置をしてます。ただあの私あの福山で市議会議員もさせていただいてますけど、まあ、学校現場には時間とか人員の限界どうしてもあるんで、
そうですよ。
私は基本的に不登校への支援は通常の学校の先生の業務じゃないと私は思ってるんですよ。なのでやっぱりそこは外部機関をもっと充実させて、
そうですね、
もう受け皿をもっと増やして、やっぱ地域のあの支援センターだったりとか、あとは民間のフリースクールと連携しやすい体制をもっともっと作っていくべきじゃないかなと思いますね。
なるほどね。あの本当にこう不登校の件もそうだけど、まあ、こう介護とかね、そういう件も同じようなことをやっぱ地域で支えていかないとっていうね、受け皿っていうことがよく出てきます。
もうこれからね、どんどんやっぱ人口が減っていく世の中になってるので、どこかだけで誰かを支えるという価値観とかマインドじゃなくって、地域全体で支えるっていう、これはもう今はですね、当事者の家族とかその周りだけが問題意識を持ってるんですけど、その問題意識をもっともっと周りにあの醸成させていくと、これは確実に行政を動かす力になるんで、これは私身をもって感じてるので、その問題意識をその当事者以外の方にこうどうやってこう伝播させていくかってことはすごい大事なんですよ、社会全体にとって。まあ、そういった意味で今日こういうテーマを取り上げさせていただくというのは私にとってもすごいありがたいですね。
いやいやいや、じゃあやっぱりこう対応自体も社会のあり方とともに、まあ少しずつですけど変化していっていると。
そうですね。やっぱりこう、あの、私ではそう社会のあり方で一つそう思うことがあって、
はい、
最近あの、子供とか子育て世代にすごい支援増やしてると。でもその一方で、なんか子供ばっかりって安いとか、子供がいない人にももっとお金を使うべきだみたいな声も耳するんですけど、私
は
あの子供にコーヒー投じるのは当たり前だと思ってて、やっぱり社会全体で子供を育てていく、支えていくべき時だと今は特に思ってて、私はあの1981年までの44歳なんですけど、私同学年、同級生153万人だったんですよ。
多いですよね、まだ ね。
でも今40年経ってもう68万人じゃないですか。
あ、そうか、そうか。って聞くと ね、
40年で 60% 減ってるんですよ。ということは、これから一人一人の子供が将来社会の中で果たしていく役割って、私よりもずっと大きくなって重たくなっていくんですよ。で、考えなきゃいけないのは、私もそうですけど、いずれみんな高齢者になるわけですよ、で、その時に医療とか介護のお世話になる人も多くなるわけですよね。で、その時医療介護を支えてくれる、その公費を払ってくれるのも今の子供たちだし、それから医療現場や介護現場で働いてくれる人たちも、今誰かが時間とお金と労力と愛情をかけて育ててくれてる誰かの子なんですよね。
その
未来なんですよ。
本当ですよね。
なので子供の投資、子供への投資って子育て中の親のためだけじゃなくて、社会全体の未来の投資のためにやっぱ私はすごい必要なことだと思ってて、そこを、まあ、繰り返しになりますけど、社会全体でもっともっと問題意識を共有できるような、そういう体制になってほしいなっていうのはすごい願ってますね。
実際そうやってお母様方の支援も手厚くなると、お母様方も社会に出て働くから、ある意味企業とか経済にとってもまたすごいそう力になりますしね。
いや、おっしゃる通りですね。
はい、いや本当やっぱりこうこの問題は今の時点のこうある意味こうデータ、数字も大事だけど、ちょっとその奥にあるものしっかり見ていかないといけないですね。
特にあの最後の悩んでるね、今悩んでるお子さんとか保護者の方はね、もうぜひあの一人で抱え込まずにね、あの誰かの助けを求めるのは、もう絶対恥ずかしいことじゃないですし、もう完璧じゃならなくてはならないという思い込みをもう今この瞬間にあの捨ててですね、もうぜひ周りの人にしっかり頼っていただきたいなと思いますね。
はい、まあ、先生はあの何回もねこう不登校セミナーとかやってるんですけど、実は今日の夜も
そうなんです、
あるんですね。
今日の夜7時から、あの福山市の霞町の学びの館ローズコムでですね、あの無料で行います。で今回もですね、卒業生たちに来てもらいますんで、5人卒業生たち、今活躍してる子たち来てくれて、まあ、当時のでも言えなかったいろんなことをですね、あの思いのままに率直に語ってもらおうと思ってる、あのとてもいい機会になると思いますので、 しよかったらぜひですね、はい、来ていただきたいなと。
はい、こちら第14回福山不登校セミナー、ですね、今日の夜、7時から8時半まで、
はい、
学びの館ローズコムの4階となっておりまして無料です。
はい、
お申し込みは、東林館高等学校のホームページの方でいいですかね。はい、
そうですね、詳しく載ってますので、はい、ぜひ見ていただきたいと
思います。はい、今からでも全然大丈夫ですので、ぜひ来ていただきたい。はい、来ていただきたいですね。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、
親子のこと、教育のこと、お悩みがある方は北先生の相談なども募集しております。朝生@rcc.net まで送ってください。今月も通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の北浩平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。